今日はイエス様の復活を覚えるイースターとなっています。イースターというと、マグダラのマリアがよく覚え、出される人物となります。マグダラのマリア、当時はマリアという名前はたくさんいたのであります。イエスという名前と同じようにマリアという人もたくさんいたようです。そこでマグダラのというのは、ここは、ガリラヤのこの北西部にあった町というか、比較的ガリラヤの中でも大きい町だったようです。で、そこのガリラヤ地方出身のマリアがイースターの時によく話に出される、注目される人物、女性です。マリアは、福音書では最初の方は出てきません。当時女性というのは男性よりもちょっと差別されていた立場にあったからです。ユダヤ教では弟子というのは男限定でありました。ですから、女性の弟子を取るというのは今までなかったのがユダヤ人の考え方です。しかし、マリアというマグダラ出身のマリアはイエス様に癒された人物でありました。で、7つの悪霊に取り憑かれていたと言っていた。違う福音書に書いてあるんですけども、実際に7つの悪霊も取り付いていたのかわかりませんが、しかし、それにより、相当苦しんでいたというのは、なんとなくわかるのです。自分の力で何とかしたいというふうに思ったとしても、どうすることもできない状態に置かれていた。このマグダラのマリアというのはいろいろ推測される人物です。マグダラのというのは町の出身のマリアって付けられたのは、その町の中で有力者だったのではないかというふうにも考えられ、ある裕福な家の人だったのではないかともふうに実際わからない、いろいろ言われております。しかし彼女は、7つの悪霊に取り憑かれていましたが、イエス様により癒されていました。で、ガリラヤからずっと従って手伝っていたのです。そしてイエス様の十字架の死を間近に見守っていることができた。どのぐらい近くで見ていたかはわからない。その現場にいた一人がこの彼女であったと言います。そして、その死の現場にも立ち会ったと言われています。そして、今日のところでは、イエス様が復活したときに、最初にその姿を見た、イエス様をそのものに表したのがマグダラのマリア。なので、このマリアという人物は、イエスさんの礼拝を覚えるときによく出てくる人物、避けて通れない人物にもなるのです。このマグダラのマリアというのはいろいろ言われています。違う福音書にも出てくるこの女性が彼女だったのではないかなというふうにも、推測、あくまで推測ですが言われています。例えばヨハネの少し前の十二章のところでは、イエス様の足に高い香油を塗って差し上げた。髪に拭って差し上げた。で、周りの人は、あの人は罪深いものなのに預言者ならば、先生は彼女が何をしているかわかるだろうとケチをつけた。この女がマグダラのマリアではないのかというのも言われる。はっきりとしたことはわかっておりません。そしてカトリック教会では彼女を聖人としているそうです。 まあ、言い伝えによりますと、マリアはイエス様の昇天後、それから聖霊の時代になるかと思うんですけども、フランス、まあ、南フランスに渡って、どっかの山、ラ・サント・ボール山にある洞窟で、瞑想と祈りの日々を過ごし、まあ、全然違うところで、フランスのところで生涯を閉じたとも噂されております。それでマグダラのマリアが生きたと、まあ、最後そこで過ごしたとされるスペインとかフランスの各地には、このマリアを祀った教会の建物などがあるそうです。で、今現在でも、その観光地として、彼女の足跡をたどるツアーもある。まあ、今はコロナなので、あるか、まあ、ないと思うんですけども、まあ、そういう足跡をたどったんではないかというのは推測されております。まあ、今日はイエス様の復活は、覚える礼拝を守っております。本当にそれは起こったのか。それは私たちはもう目にすることは誰も当時の一人物しか限られた人しか目にすることができませんので、イエス様の誕生と同じように信じるしか残されていないのです。しかし、目に見えなくても歴史が変わったっていうことは、まあ、今も残っているのです。例えばイエス様のお誕生によって、西暦、それまでが前というふうに区別されて、誕生後に西暦後に変わった、暦が変わったっていうのは目に見える、まあ、一つの印かもしれません。またイエス様のこの復活、この日は日曜日に起こったとも言われております。ですからユダヤ人は土曜日を安息日として仕事をしない、まあ、神を覚える日と定めていくと歴史があったのですけれども、教会キリスト教は日曜日を安息日というか主の礼拝の日として位置づけるようにこの時からなっていった。ですからイエス様の復活というのは目にすることができませんが、その起こった日から礼拝をその日に位置づけるようになっていったというのが目に見えるものなのです。ですから復活の出来事というのは歴史上、まあ、教会においては重要な出来事となっていきました。まあ、今日出てくるマリアというのはもう自分ではどうすることもできない囚われの状態でありました。たとえ裕福だったと仮にしても、そこから解放されることは、悩みとか苦しみから解放されることはできなかったのです。しかしイエス様にすがることによって、彼女は今までもういろいろなものにすがりついていたかもしれませんが、癒され解放していきました。その方に付き従って、イエス様一行に他の女性と共に持ち物を出し合って、仕えて、まあ、手伝いをしていたわけです。食事も提供していて、金銭とか持ち物も出した、いろいろ想像できます。当然選ばれた特別な十二使徒たちもイエス様の訓練を密に受けておりました。しかし彼女もこのマグダラのマリアの陰で福音書の初めの方には出ていませんが、ずっとイエス様一行に奉仕して従ってきたのでした。当時は女は信用できないものとされていたようです。まあ、今の令和の時代では少し考えられないことになります。しかし、イエス様というのは、人を性別で分け隔てされないお方として、聖書では描かれているのです。まあ、他の福音書でもイエス様は差別されていた女性に声をかけて、特別な使命、 ご自分を表されたことが書かれています。例えば、ヨハネの4章にそれが出てきて、サマリアの女という物語が出てきます。まあ、普通なら避けて通るサマリアの地にイエス様は出かけていかれ、そしてサマリアの中にも蔑視されていた、まあ、旦那さんを何人も変えていた、まあ、女性だったんですが、その彼女に恋をかけられた。普通男性がサマリアの女に恋をかけるということはしなかったそうなんですが、ご自分を表されたのです。そして井戸の水を飲ませてくださいと彼女に言って、まあ、そこからいろいろ展開して、これからは霊と真理を持って神を礼拝する時が来るというふうに伝えて、彼女はイエス様が預言者と分かって、自分の町に行ってイエス様を伝えて行くものとされ、証しする人とサマリアの女はされていきました。ですからこのようにイエス様は社会的に蔑視されていた人、まあ、当時は女性です。女に声をかけたり、ご自分を表されるお方としてよく出てくるのです。そして今日のイースターのところでのマグダラのマリアもまたそうなのです。彼女はそれまでは人から蔑視されていたと、まあ、想像も悪霊に取り憑かれていたんですから孤独になるはずです。人からもまあ避けられていたかもしれません。しかし彼女はイエス様に癒されて今日の復活の出来事を目撃、最初に目撃した人となって、そしてイエス様はこの彼女にご自分の復活を知らせるようにした。そういう特別な立場と使命を与えられた彼女、女性でありました。このマリアというのはイエス様と深い関係にあった、まあ、良い関係にあったそうなのです。まあ、ペテロとイエス様が良い関係、慕っていた関係があったっていうのは聖書にはいろいろ出てきますが、しかしこの彼女もイエス様との深い関係があった、親しい個人的な関係があったのです。すがりついていた人なのです。ですからそういう親しい、まあ、ペテロもイエスもマリアもイエスも他の人もみんな良い個人的な関係だったんですけども、そういう十字架の死を目撃しました。マリア目撃し、その埋葬にも携わって、もうそこでイエス様と私との関係がもう終わった過去のものになったかのような悲しみにを経験しました。彼女は、マリアはせめて、ご遺体に香油を乗ろう、まあ、敬意を払う、弔いというか、最後のお別れの挨拶、払おうとして、安息日の終わった日曜日の夜明けに、遺体に香油を塗ろうと出かけて行きました。まあ、香油ってことから、前のところに出てくるイエスの足に香油を塗る女性と、まあ、重ねて連想、させられるのか、まあ、わかりませんが、しかし、このマグダラのマリアは墓に行きましたが、墓石が取り除けてありました。まあ、どけられて中に出入りできるようになっていたのです。そしてそれで弟子たちに彼女はもう走って行って伝えます。もう弟子というのは二人の弟子に伝えたとあります。使徒のペテロ、そしてイエス様の愛弟子、愛されていたヨハネに二人に伝えにマリアが走って過ぎました。で、二節のところでこうあるんですね。主が墓から取り去られました。どこに置かれているのか私たちにはわかりません。誰かが取っていったというふうに彼女は言ったのです。もう、盗まれたというふうに言いました。と、私の大事なものが盗まれたとばかりに、まあ、悲しいことを伝えます。 まあ、遺体が盗まれたとなると、イエス様とマリアの関係どころか、見える思い出までももう取り去られる。全く思い出せなくもなる状態になってしまいます。マリアはさらなる悲しみを経験したかもしれません、したでしょう。このマリアの知らせを受けた弟子二人というのは、当然走って行って、まあ、一緒に行ったんではなくて、二人はそれぞれ別にイエス様の遺体が置かれて収められているはずの墓に行きますと、まあ、覗くのです。まあ、見るという動詞が三つ出てきて、それぞれ違う動詞が使われていると言われておる箇所です。例えば、先に着いたのはヨハネでありました。身をかがめ、彼が、まあ、覗くだけというのは五節なんですけども、この見るというのは、ただ表面的に見るという言葉になっております。後からペテロが追いついて、墓に入って雨布、まあ、遺体を待っていた雨布を置かれてあるのを見たというのは、見て頭で理解したという言葉だそうでして、で、三度目の見てという言葉は、ヨハネが中に入って見るというのは、信じるということにつながる見るという言葉です。ですから、二人の弟子が急いで確認しに行ったのですけれども、ペテロよりもヨハネの方が信仰的な言い方が描かれているのです。まあ、これはヨハネによる福音書で自分で書いたというにもなっていますけれども、まあ、優れているみたいな見方もまあ、ヨハネはこうして、見ないで最初に信じた、復活を信じたものと言われています。また、ヨハネというのは、使徒の中で、ただ一人イエス様の十字架を見守ることができた、目撃した人物だというふうにも、まあ、言われることがあるのです。まあ、イエス様の遺体には雨布が巻かれていた。しかし、墓に行って見てみると、雨布が巻かれたままの状態で、まあ普通ほどけば、バラバラにほどけてしまうんでしょうけども、遺体を巻いてあったそのままの状態で置かれていたというにも言われます。まあ少し変といえば変なんだったんでしょう。イエス様がまるで体ごとすっぽり抜け出したというにも、まあ、想像できなくもないでしょう。しかし、普通見て思うことは、盗人が、まあ、そうやったんだというふうに普通は思うのです。しかし、盗人が盗むならば考えていくと、まあ、そこで包帯、雨布を取らないで、遺体ごとどこかに持って行って、そこで、まあ、取るというふうに、まあ、想像できるのです。ですから、不思議な状態で雨布が、多分これは二つ頭と体を巻くといった二つ置かれていた状態でありました。まあ違う福音書では、墓には番兵が、兵が置かれていて出入りができないようにされていたとも他の福音書では書かれているのです。まあ一方、マグダラのマリアは墓の外に立って泣いておりました。しかし今度は彼女が、マリアが中を見てみると、天使が座っていたのです。白い衣を着た二人の天使が、遺体が置かれてあったはずのところの頭、足の方に二人座っていた状態、白い衣を着た、座っていました。ペテロたち二人には見せなかった、現れなかった天使が彼女に現れたということ。まあ、天使はこのようなことを印十三節で言いました。婦人をなぜ泣いているのか。まあ、本来神様から見れば泣くべき出来事ではない、まあ、意味があったかもしれませんが、まあ、こういうふうに書かれてあります。で、マリアはこう言うんですね。前の方にも二十章の二節と同じような言葉ですけども、今度は個人形で書かれてあります。 私の主が取り去られました。どこに置かれているのか私にはわかりません。と今度は私たちではなくて、私の主が盗まれたと、二人の天使に言ったのです。と言いながら、彼女は後ろを振り向くと、イエス様が立っておられるのが見えました。まあ、見えたといっても、その時は気づかない状態でありました。で、イエス様が15節で、婦人をなぜ泣いているのか、誰を探しているのか、まあ、これは分かりきったことなんですけども、こういうふうにあえて言ったのです。まあ、マリアは本当に悲しみのあまり、イエス様だとは分からなかったのでしょう。遠征だ、管理人みたいなもんだと思って言いました。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取ります。というふうに教えてください、居場所を、というふうに言います。そうすると、16節から元の会話のやりとりが始まるようになりました。16節で、生前のイエス様とマグダラのマリアの会話になるのです。イエス様が個人の呼び名でマリアというふうに呼ばれていると、彼女も振り向いてラボニ、まあ、先生という、そういう生前よくこういう会話をしたであろうやりとりが、していきます。16節でイエスがマリアと言われると彼女は振り向いてヘブライ語でラボニと言った。先生という意味である。そこで、マリアはイエス様だと分かったというふうに、まあ、思われます。そして、触ろうとしました。すが、ここで言葉ではすがりつこうとしたのです。しかしイエス様は、一見冷たいような言われ方を言います。17節で長いんですが、イエスは言われた。私はにすがりつくのはよしなさい。まだ父のもとへ登っていないのだから、私の兄弟たちのところへ行って、こう言いなさい。私の父であり、あなた方の父である方、また私の神であり、あなた方の神である方のところへ私は登る。というふうに、まあ、その時、一見理解できないことを言われました。まあ、マリアは、遺体に香油を塗ろうと、墓にやってきたのです。敬愛するイエス様を丁寧に弔おうと、最後の別れに来た。まあ、別れを覚悟してやってきたのが彼女でした。彼女は繰り返しますが、七つの悪霊を追い出してもらっていました。イエス様ともそれから親しい彼女も深い関係にあったのです。ですから、イエス様の十字架の死に目撃し、それに携わりまして、また、あのような元の生活に戻るのか、精神的に一人ぼっちになってしまう。まるで迷子の、さまよう羊のようになってしまう、というふうに恐れを感じていたかもしれません。親しい関係があればあるほど、それを失えば、失った時の悲しみ、というのは大きくて恐れも喪失感も覚えるでしょう。しかし、この時、彼女はイエス様に出会うことができました。言ってみれば、いわば人生の自分の良い羊飼いをまた見つけ出したという彼女はどれだけ興奮したかわかりません。失う悲しみがあればあるほど取り戻せた。喜びが大きくなっていくのでしょう。まあ、普通、十字架刑で殺された人の遺体というのは引き取らないと言われていたようです。しかし、アリマタヤのヨセフが、まあ、結構社会的に立場のあったヨセフがピラトに願い出て、引き取りたいと言って承諾を得て、彼はエルサレムの町のすぐ外の園にあった誰も使ったこと、葬られたことのない自分のお墓にイエス様を納めました。 しかし当時のローマ帝国ユダヤ地方でも墓荒らしというのはよく起こっていたと歴史上言われているそうなのです。なんで墓荒らしするのか、まあ、それで商売するのかわからないんですけども、ですから当時は誰かの墓に行って取っていく人がいた、他にもあった、墓荒らし事件があった時代だったそうです。しかしイエス様が十字架で亡くなった時、ピラトに寝返れたヨセフによって遺体が特別に下ろされて埋葬されました。ヨセフにより十字架につけられていた遺体が下ろされました。母マリアが、まあ、こっちのは有名ですけど、マリアが下ろされた息子イエスを悲しみを持って抱くという絵が、まあ、よく見ることがあるのではないでしょうか。でイエス様の下ろされた遺体は清く清められて、家族とか親しい者によって、雨布、その布で巻かれたのです。この雨布というのは、まあ、関係ないですけども、後に鳥の製材布とも言われるものともなっていく。まあ、信仰上多分関係ないと思うんですけども、そういうふうになっていきました。まあ、イエスは本当に死んだのであったと書かれています。この関係を断たれた弟子たちでした。ユダがかけた十一使徒は、イエス末の三年間半の親しい関係がありました。ですから彼らも羊飼いを失った羊のようにもう悲しんでいた。喪失感が大きかったのでしょう。しかし、そういう悲しみの中、日曜日に現れた、初めに現れたのが、このマグダラのマリアだったのです。ですから、マリアはとても喜んで、イエス様に触れようとしました。まあ、それは当然の行為でしょう。また、あの時のように、先生マリアと呼ばれる、親しい個人的な関係を送ることができると、まあ、ふと思ったかもしれません。しかし、イエス様は、私にすがりつくのはよしなさい。まだ父のもとに登っていないのだから。というふうに言われました。まあ、実際、イエス様が父の天に上げられるということですけれども、まあ、それについては、使徒信条の一文の中にこういう流れがあります。まあ、教会で今コロナで唱えていないですけども、一文で、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の内を蘇り、まあ、今日ここのところ、その後に天に昇りっていうふうになりまして、そして全能の父なる神の右に座したまえり、順番になっていくのです。イエス様はこれから復活されたので、天に昇られて、使徒信条で言うと、天の父のなる神の右に座すのです。そして、弟子たちに生前言われていた、約束されていたように、約束の聖霊を送ってくださるという流れにこれからなります。そして、聖霊によってイエス様の弟子たちは、イエス様をもっとよく知ることができる、良い関係になってなれるのです。ですから、天に上げられる、昇ることによって、まあ、イエス様のお言葉にあるように、イエス様が旧約の神を、パパ、父と呼んだように、私たちも神をそう呼ぶことができる。そういう親しい関係が、まあ、与えられるのです。神の子供としての身分が与えられると言っても、まあ、一章の初めの方にもそういうのは書いてあります。マリアはこれまでイエス様の伝道を言ってみれば十字架への歩みに仕えていたかのような人生でもありました。イエス様の死により再び彼女は過去のような生活に戻るのかと恐れたかもしれませんが、今度は彼女はイエス様の復活のイエス様をお伝えするものとして生きるようになっていきました。 で、実際この時ではイエス様から私のこの復活を弟子たちのところに行ってこう言い伝えなさいというふうに17節のように言われて、そして18節の方にありますが、最後のところでマグダラのマリアは弟子たちのところへ行って私は死を見ましたと告げ、主から告げられたこと、言われたことを伝えた。まあ、サマリアの女にはもっと特別な使命が、役割が与えられるのがこのマグダラのマリアという人物。まあ、イエス様は差別をされないというふうにも、神様はそういうふうにもなります。マリアは初め復活のイエス様に会った時に先生というふうに親しい込めて言いましたが、この弟子たちに伝える時にはイエス様は主を見ましたというふうに主というふうに変わっています。まあ、主というのは当時のユダヤ人が神ヤーウェ、旧約の神を主と呼んでいる、その同じ言葉をここにイエスに当てているということです。羊飼いイエス様は自分の命を捨ててくださいました。まあ、最後の晩餐時にもそういうシーンがあります。その時一時期でしたけれども、弟子たち、まあ、今日出てくるマグダラのマリアも迷った羊のようになってしまいました。しかし再びイエス様との関係が、もっと良い関係が与えられるようになったということ、まあ、今日の物語です。マリアは、イエス様を伝えるものともされていきました。女性の信用度があまりなかった時代に、マリアは一番初めの目撃者、伝えるものとされていきました。まあ、マリアのその後の人生というのは、いろいろな言い伝え、推測がされております。十二使徒と同じように、イエス様のことをあちこちで伝えていったのではないか。まあ、女性でありましたけれども、十字架と復活昇天によって、彼女もイエス様とのもっと親しい関係が与えられるようになっていった。そして、十月、地下復活、天にかけられたことによって、彼女にはもう揺らぐことのない、奪い取ることのない、盗み取ることもできない、亡くなることのないイエス様との関係が与えられるようになっていきました。そうやって彼女は後の人生を生きた人となって今でもいろいろ憶測がされているのです。まあ、イエス様は洗礼者ヨハネの後に公に登場されたような人物でありました。ヨハネが言っていたのは、私は水で洗礼をほどバプテスマを施すが、私の後から来る方は聖霊によってあなた方に洗礼を授けるというふうに初めの方で言われていた、描かれて書いてあります。で、イエス様は今日のように復活されて、天に限られることによって、聖霊を私たちにも送ってくださる。罪を許し、イエス様との親しい関係、神とのもう揺らぐことのない関係を私たちにも与えてくださるのです。まあ、天に昇ったということはもう誰も手出しができない、この世の何者も妨害することができない、恵みそのものでもあると言ってよいでしょう。絶対的な恵み、もう、影響を受けることのない個人的な私と神様、私とイエス様という関係が復活、天に昇ることによって私たちにも与えられているのです。マリアは生きがいを再び見出しました。一度は喪失感を味わったでしょう。また一人にな、精神的に一人になってしまうのか。しかし、すごく悲しんでいた人の一人にイエス様は蔑視されていた女性に現れて、今度それを伝えて行きなさいというふうに言われました。過去に七つの悪霊に取り憑かれて、彼女はあそこから自由にされ、イエス様にずっと従って一向に仕えてきました。彼女は宗教指導者、ユダヤ指導者から見れば、まあ、蔑視するようなものだったでしょう。イエス様はこのマリアと親しい関係にあった、生前あったのです。 変な噂、憶測がされるほど、彼女とイエス様がもう親しい関係にあったのです。まあ、もちろんイエス様の死を悲しんだのは、まあ、マリアだけでなく母親もそうでしたった人も、ペトロたちもそうだったでしょう。一時は全てを失ったかのように奪われた、この世の権力者に奪われたような形になってしまいました。しかし復活の出来事を通してイエス様は天に挙げられたということは、もうこの世の権力を持ってしても私とイエスという関係はもう断ち切れることのない、揺らぐことのない、なくなることのない、環境に左右されない絶対的な身分に土台で、もう私もたちもそういう関係を、羊飼いと羊という個人としての親しい関係が復活、象徴を通して私たちにもそれぞれ与えられているのです。少し時間が長くなってしまいますが、このヨハネ福音書というのは書かれた時代背景としては、教会の信者たちが脱落していった時代に書かれた箇所だと言われております。ですから、その教会としての単位ではなくて、私とイエス様、羊飼いとイエス様という個人の関係を伝えようとして書かれていた時代背景が、この書かれた当初にはあったそうなのです。イエス様がマリアと呼び、マリアもラボに先生と呼ぶ。その関係は、あたかも羊飼いが羊を一匹一匹名前をつけて呼ぶ。そのような関係を教えようとしていましたし、私たちもそういう揺るがない、決して盗まれることのない関係が与えられているのです。今日の説教以上ですが、キリストの復活という題名でした。マグダラのマリアだけではなく、これは私たちにとっても決して奪われることのない、この世のどんな権力を持っても、力を持っても奪われることのない関係、悲しみから喜びを知らせるものとして、そういうお知らせとなり、それを受けることができますし、教会はそれを伝えていきます。ではお祈りをします。天の父なる神様、イエス様の復活、天に昇ること、そしてイエス様は父のもとに昇っていきました。そのことによって、聖霊が与えられ、神様と私、イエス様と私という、この世の権力を持っても盗まれることのない、奪われることのない、絶対的な揺るがない関係が与えられました。罪深いもので、いろいろなものに、すがりつこうとしてしまう私たちでありますけれども、罪を許し、これからの教え、導いていってください。病、課題を抱えている方々に、主による癒し、平安、一番良いものを与えて、助けてください。このお祈りをイエス・キリストのお名前によって、お祈りします。アーメン。